耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。石原慎太郎さんというと皆さんはどんなことを思い浮かべるでしょうか。ここでね、太陽の季節とかね、石原慎太郎さんの小説とかをね、あげる人は相当な読書家だと思うんですけども、最近は石原慎太郎さんっていうと政治家っていうイメージが強いですかね。僕もですね、この仕事をする前から、パワフルなおじいちゃんだなと思いながら石原慎太郎さんを見ておりました。で、嫌いという人も多いんですけど、僕はね、昔から政治信条としては保守派に近かったので、石原さんの言ってることはもっともだな、ただ別にもうちょっと言い方あったんじゃないかなぐらいで見ていましたね。今でもそのスタンスは変わりません。あなたはいかがでしょうか。あるいはね、石原良純のお父さんねっていう、なかなかレアな見方をしてる人もいるかもしれません。今日はそんな政治家石原慎太郎を、よく紐解いた本をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は KK ベストセラーズより出ております西条康著、石原慎太郎暴走老人の遺言という本です。まずは著者のご紹介ですが、西条康さん、1967年新潟県生まれ、一橋大学社会学部卒、読売新聞社また外資系企業の広報などを経て、2012年まで東京メトロポリタンテレビ報道部で都庁番記者として密着取材を続けてきました。現在フリーランスで著書にドキュメント副知事、猪瀬直樹の首都改造1800日、講談社刊などがあります。で、そんな西条さんが書かれた今回の本なんですけども、そう、都庁の番記者だったんですね。密着取材を重ねてきた都庁の番記者が、石原慎太郎の出生から都知事時代、そして現在までの軌跡をたどって、その思想と行動の原点に迫る一冊となっております。で、石原慎太郎さん、その取材対象の石原慎太郎さんなんですが、発言面で何かとね、物議を醸すことが多いですよね。ただその行動力というのは今の若者にはない、なかなかパワフルというかアグレッシブなものがありますよね。そういうところは見習うべきだと思います。なお、石原さん都知事辞任の会見の際に、年齢に関する質問が出たんですけども、もう80歳であることを指摘されて、このように答えました。そうです、まさしく80歳なんだよ。なんで俺がこんなことやらなくちゃいけないんだよ。若いやつしっかりしろよ。本当に言う、そういうこと言う、あの人、つまりですね、若い人がやらないから自分がやってるんだと。確かに国に対して文句を言っている割には選挙にすら投票しない若者っていうのがいますから、そう考えるとですね、石原さん、問題のあるようにというか、トゲのあるように聞こえるこの発言ですが、言っていることとしては正しい、そして現代の若者に葉っぱをかけたいんだなっていうこともわかりますね。では、ここから本編の内容をいくつかピックアップしてご紹介していきましょう。暴走老人が国会に戻ってきた。サブタイトルが素晴らしい。80歳になって国会に戻ってきた石原さんなんですが、その発言をちょっと引用します。浦島太郎のように18年ぶりに国会に戻ってまいりました、暴走老人の石原でございます。私はこの名称を非常に気に入って自ら愛称しています。せっかくの名付け親の田中真紀子さん前文科省は落選されて、彼女の言葉によると老婆の休日だそうでありますが、大変うまいなと。大変残念ですけれども、これからいたします質問は質問でもありますし、言ってみればこの年になった私の国民の皆さんへの遺言のつもりでもあります。はい、なかなかエスプリが効いているんじゃないでしょうか。しかしね、暴走老人、これほどまでに石原慎太郎さんを形容するのにいい形容詞ってあったでしょうか。いや、田中真紀子さんいい仕事しましたね。さて、こうしてね、石原さんが最初に国会に切り出した質問なんですけど、最初の質問は憲法についてでした。石原さん曰く、現在の憲法はこの国を今日の混乱大敗に導いた大きな原因だそうです。そもそも戦争の勝利者が敗戦国を統治するために強引に作った即席の基本法が未だに存続していることが問題である、そのようにも述べています。なので石原さん、安倍首相に対して、日本の最高指導者である首相が憲法を廃棄すると言った時に、それを阻害する法がないのだから憲法の破棄なり改正を含めて この国を自分自身で守りきる法的な体制を作る必要があると述べました。なるほど、なかなかこう高派だなっていう意見ですけれども、考え方としては僕は共鳴しますね。憲法があるからとか前例があるからといってそれにね従う、まあ法治国家としては正しいあり方かもしれませんけども、まあ何かしら事態が急変した時とかね、なんかうまくいかない時というのは自分で法を作るっていう気概も政治家には欲しいですよね。では続いてのトピック。シナの挑発には毅然とした態度。ここもちょっと、引用しましょう。石原さんの質問内容です。次に、日本とシナの間の関係、特に軍事に関する関係についてお聞きしたい。シナが非常に挑発的でして嫌がらせをしている。日本は我慢しながら答えている。国民の意見は共通して、冷静に毅然として対応してほしい。冷静とはどういうことですか？はい、まあ、こちらはちょっと軍事問題について言及されてますね。まあ、石原さんに言わせるまでもなく、まあ、今の日本政府は弱腰で、まあ、毅然とした態度が取れていないのではないかと。じゃあ毅然とした態度とは具体的にどういうことでしょうか。石原さん曰くパチンと恋口を切ること、これは日本刀に例えたお話なんですけども、刀を抜いてしまうとダメで、昔の侍のようによらば切るぞと刀が出るところ、恋口って言うんですけど、あそこを切る。それで相手を牽制すると。このぐらいの気概でいかないと国民の要望には応えきれないのではないかと言っています。また武器についても言及されてますね。武器輸出を禁止する原則や防衛費を総予算の 1% にとどめるという内容を変えるのが安倍内閣の責任である。そんな風にも述べています。まあ、アメリカの大統領ですらね、世界の核兵器をなくそう、 Yes we can と言っているのに、3ヶ月後には新しい核兵器のシミュレーションをしていたりと、まあ、なので日本もね、よらば切るぞという構えで他国が持っていない刀を持たなければならない。でまた普通の兵器だったらね、こういった開発は核兵器と違って品質を買わないので、まあ、ぜひ考えるべきだと訴えていました。これもまあ理解できなくはないんですけども、現在の憲法の下では難しいかなという、かなりデリケートな問題です。そのデリケートな問題に突っ込んでくれるからこそ暴走老人であり、まあ、良くもあり悪くもありかなと思いますけど、このあたりは皆さんもね、自分で考えてみてください。では次のトピック。大震災への対応。こちらはまあ震災時の石原さんのね、対応についての項目です。都知事だった時のお話なんですが、石原さんは震災発生後、拙い初動で後手に回る一方の政府の対応を強く批判して、高度放水機能を持つ東京消防庁ハイパーレスキュー隊を、まあ、急に派遣したりとか、あと被災地域の人々を都内の施設で大量に受け入れるという策を打ちました。また政府以外に JR 東日本にも物申してまして、大震災当日に早々と駅のシャッターを下ろして帰宅困難者を締め出したことに抗議の声を上げています。そうですね、そういうことありましたね。まあ、これもね、まあ、JR 東日本側に立てばいろいろあるんですけども、その後当時 JR 東日本の社長だった清野聡さんが、まあ、直々に都庁に謝罪しに来る事態になったんですけども、その際に石原さんは私にではなく社会に謝りなさいと突き放したんだそうです。またその他震災への対応として注目されたのは瓦礫の受け入れ。東北地方には2000万トンもの震災瓦礫が残されたとされていて、まあ、地元で処理するには何十年もかかってしまいました。震災の翌月の4月には500以上の自治体が受け入れの意向を示していたんですが、まあ、放射能汚染への懸念が一部で広がると自治体は一気に消極的になったんだそうです。そんな中、石原さんは岩手県などと協定を結び瓦礫を受け入れるようにしました。3年間で50万トンという大きな計画だったんですね。瓦礫は搬出前と東京に到着してからの数度にわたって放射能の検査を行い、安全を確かめてから受け入れるという方法を取りました。しかし実際搬入を始めると都庁には3000件以上の反対の声が寄せられたんだそうです。それに対して石原さんこんなことを言いました。勝手な憶測でそんなこと言ってもしょうがないじゃないか。みんなで協力しなかったら、放射能があるなら別だけれど 力のあるところが手伝わなかったらしょうがないじゃないですか。みんな自分のことしか考えないから、日本人がダメになった証拠の一つだよ。放射能を測って何でもないから持ってくるんだから、東京だってバカじゃありませんよ。黙れって言えばいいんだ、そんなもん。非常に石原さんらしいですね。一言余計なあたりも石原さんらしいです。まあそして瓦礫の受け入れからちょうど1年で都知事を辞任することになりましたが、それまでに受け入れた岩手、宮城の2県から受け入れた瓦礫の量5万5000トン余り。まあ反対意見を押し切ったの受け入れはですね、旗から見ると強引な感じもしますが、受け入れてもらった宮城県の幹部は東京へ涙ながらに感謝しているのも事実だそうです。まあこういったね、まあ自分を信じて、まあ強硬に進むスタンスというのは、まあ現代社会でも大切なことだと思います。まあ和をもって尊しとなしと言いますが、時にはこういう強引さも特にリーダーには必要だっていうことでね。やっぱり石原さんはリーダーとしては僕はありだと思うんですけどもね。皆さんはどうでしょうか。ではまとめに入ります。今回新刊ラジオではですね、石原さんの言葉ところどころ引用しながら解説させていただきましたが、この言葉本にもたくさん載ってるんですけどもね、非常に突っけんどんで厳しい言い方が多いです。でも言葉の端々に、まあ、国のことを思ってる、なんとか自分なりにこの国はこうしたいんだとか、もっとこういう風に人としてあってほしいんだっていう気持ちがひしひしとね伝わってくるような気がします。まあ今何かと話題になる日中の関係もね、まあ世間では中国と聞くだけでヘキヘキするような人もいますけども、石原さんは好き嫌いではなく国としての対応を考えて発言している。まあだから、まあ諸手を挙げて賛成をするっていうことではないんですけども、この本に書かれている石原さんのですね、考え方とか行動とか、あと多分小説家だからこの言葉が適切かな、美学。そういったものはですね、今後の日本を考えるために大いに参考になると僕は思います。では書籍情報です。石原慎太郎暴走老人の遺言、西条康著、 KK ベストセラーズより税込み1000円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本はいかがだったでしょうか。こちらの本なんですけどもね、石原さんのその言葉というのをですね、著者の、まあ、西条さんがですね、まあ、大量にその引用しているというか、やっぱり都庁の番記者だけあってね、近くにいてこういうことを言ったこういうことを言ったっていう事実をね列記しているので、これはねうがった読み方なんですけど、石原慎太郎語録としても読めるかもしれない。そのぐらいですね、僕は印象に残る言葉ってのが多かったですね。まあ、その前のその当然、まあ、文脈とかがあってですけども、ああ、こういうこと言うんだ、なるほど、言い方は悪いけども、言ってることは理解できるなっていう、そんな発言が多い。まあ、なかなか熱い政治家、暴走老人石原慎太郎ですけども、よくわかんないんだよな、あのじいさんと思う方は、まあ、一回ね、こちらの方、目を通してみてはいかがでしょうか。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。